ふるさとの風。こんばんは。ふるさとの風の時間がやってきました。この番組は北朝鮮に拉致され、今なお北朝鮮に囚われている日本人の皆さんに向け、日本政府がお送りしています。1970年代から80年代前半にかけて、日本人が北朝鮮当局により拉致される事件が相次ぎました。日本政府は、拉致問題は国家主権と国民の生命安全に関わる重大な問題であると考えています。そしてその解決なくしては、北朝鮮との国交正常化はないとの方針を決定。北朝鮮に対して全ての拉致被害者の安全確保と帰国を強く求めています。番組では日本や北朝鮮をめぐる状況、拉致問題についての日本政府の取り組み、拉致被害者のご家族からのメッセージ、そして懐かしい日本の歌などを皆さんにお届けします。それでは番組の最後までご一緒にお付き合いください。はじめに拉致問題インフォメーションです。1月18日、安倍内閣総理大臣は実務訪問賓客として来日したマルコム・ターンブル・オーストラリア連邦首相との間で日豪首脳会談を実施しました。まず最初に行われた首脳会談少人数会合では、北朝鮮を中心に議論が行われ、続いてターンブル首相は国家安全保障会議の特別会合に出席し、基本的価値を戦略的に共有する特別な戦略的パートナーであるオーストラリアとの緊密な安全保障協力をさらに一段深め、両国が地域の平和と安定のためにさらに貢献していく方策を含め、インド太平洋地域における今後の日豪安全保障協力を中心に幅広い議論が行われました。安倍総理から、北朝鮮は南北対話を進める一方で核・ミサイル開発を継続しており、状況はむしろ悪化しているとの情勢認識を示しました。その上で、両首脳はあくまでも非核化が目標であり、非核化なくしてアジア太平洋の安定はないとの認識で一致しました。1月28日、河野外務大臣は中国北京を訪問し、王毅外交部長と日中外相会談を行いました。本日はこの概要と北朝鮮情勢に関する議論についてお届けします。1月28日、中国北京を訪問した河野外務大臣は王毅外交部長と日中外相会談を行いました。河野大臣による王部長との日中外相会談は、昨年8月に開催された ASEAN 関連外相会議及び9月に開催された国連総会以来3度目のことです。両外相は日中平和友好条約締結40周年、中国の改革・開放40周年である本年、これまでの日中関係の原点を振り返りながら、全面的な関係改善を進めていくため、建設的な姿勢で対話を行いました。また、日中両国が地域・国際社会の平和と繁栄のため、共に責任を果たすことの重要性を確認し、互いに協力のパートナーであり、互いに脅威とならないとの点を再確認しました。 双方は北朝鮮情勢について突っ込んだ議論を行いました。河野大臣からは、北朝鮮の政策を変えさせるためにも引き続き圧力を高めていく必要があることを強調しました。両外相は関連の安保理決議を完全に履行しながら、日中の共通目標である朝鮮半島の非核化に向けて引き続き連携していくこととしました。以上、拉致問題インフォメーションでした。次にニュース解説です。拉致問題や北朝鮮に関わるニュースを、日本における北朝鮮研究の第一人者である東京国際大学泉一教授に解説していただきます。2月19日、キム・ヨジュン氏の韓国訪問について伺いました。それでは先生、よろしくお願いします。
2月9日が始まりました、韓国での平昌オリンピックに、北朝鮮は高位級代表団の4名を派遣をいたしましたが、その代表団の中に金正恩委員長の、実の妹であるキム・ヨジョン、朝鮮労働党中央委員会の第一副部長が、含まれていたということが大きな関心を集めました。キム・イルソンファミリー、いわゆる白頭山の血統と、北朝鮮では呼んでおりますが、そのキム・イルソンファミリーに属する人物が韓国を訪問したのは、今回のキム・ヨジョン氏の訪問が初めてということになります。振り返ってみますと、キム・イルソン主席は、明らかに韓国を訪問する、その準備をしていた。しかし、その首脳会談が実現する前に死去をいたしましたので、実現はしなかったということになりますし、またキム・ジョンイル総書記もですね、2000年の初めての南北首脳会談において相手側の金大中大統領に対して、次は韓国を訪問するという、そういう約束をしましたが、しかしその約束を実現することもなかったということでありまして、これまで、北朝鮮の最高指導者の韓国訪問というのは実現をしていない、そういう状況の中で、今回の金与正氏の韓国訪問ということが実現したわけでありますが、これは、これまでのことを考えるとですね、まず最高指導者が訪問をするということから始まるというのが、その最高指導者の権威ということを考えると、順番ということで言えばそれが当然だと思われるわけですので、非常に意外であると。まず最高指導者でもない金与正氏が韓国を訪問したということは、これは金正恩委員長の権威というものがそれほど重くないということが伺われるという点で注目されるということだと思います。少なくとも今の北朝鮮の指導部にとってですね、金正恩委員長の存在というものが軽いものである、そしてそのキム・イルソンファミリーという、この白頭山の血統という、そういう特別な家族も外交カードとしてですね、活用するという、そういう印象を非常に強く我々に与えるものであったと言っていいかと思います。もちろん韓国側にはこの金与正氏が、平昌オリンピックに、際してですね、韓国を訪問するということについて、非常に期待感がありましたので、 まあ、その期待感に応えるという形で、金与正氏の訪韓を、まあ、実現させたということは、やはり外交的に、相当プラスである、少なくとも韓国における北朝鮮のイメージをいくばっかでも改善することに、まあ、つながったと言っていいかと思います。2月10日に金与正氏はムン・ジェイン大統領と会談をする機会がありまして、まあ、そこでは金正恩氏の、まあ、いわゆる特使としてですね、金与正氏はその親書をムン・ジェイン大統領に手渡すということをいたしました。まあ、さらに口頭ではありますが、ムン・ジェイン大統領が北朝鮮を訪問してほしいという、まあ、そういう要請をいたします。まあ、これは金正恩委員長の創生意思というものを伝達をするということもいたしました。まあ、これに対してムン・ジェイン大統領は今後条件を整えて訪朝を実現させようという、まあ、そういう姿勢を示したわけでありますが、もともとムン・ジェイン大統領政権が発足した直後から北朝鮮を訪問することや、あるいは金正恩委員長との首脳会談を持つことに対して、まあ、積極的な姿勢というものを示しておりました。まあ、しかしその目的というのは南北関係の改善と核問題解決のためにという、まあ、この2つを常に意識してムン・ジェイン大統領はそういう姿勢を示しておりましたので、もし訪朝が実現するとすれば、その前にやはり核問題に対する北朝鮮の姿勢の変化というものがなければいけないと、まあ、これは明らかかと言っていいかと思いますので、まあ、そういう観点からも今後北朝鮮が核問題について姿勢を変えて非核化に向かうように姿勢を変えて、その上でムン・ジェイン大統領の訪朝というものを実現させようと、そういう方向に動くのかどうなのかということが非常に注目されることであろうかと思います。
先生、ありがとうございました。泉教授によるニュース解説でした。次は今週の一曲です。今週は桜井すみえで母恋しをお届けします。それではお聴きください。実際の短波ラジオ放送ではここで曲をお送りしていますが、このインターネット版では著作権上の理由により曲の演奏を割愛させていただきます。ご了承ください。桜井すみえで母恋しをお聴きいただきました。続いてふるさとの声です。北朝鮮にいる拉致被害者の皆さんにふるさとからのメッセージをお届けしましょう。今週は拉致被害者田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージです。このメッセージは2016年2月18日に収録したものです。1978年6月頃、当時2歳の娘さんと1歳の息子さんを残し、22歳だった田口八重子さんは拉致されました。それでは、本間勝さんのメッセージをお聞きください。
アンニョンハシムニカ。北朝鮮にいる日本人の皆様、 今日は川口からいなくなった旧姓飯塚八重子の実の兄、東京の十条に住んでいる私本間勝と申します。光一郎も昨日で39歳になっています。寒さが厳しい季節です。早くふるさと日本に帰りたいと思っていらっしゃることが実現できるよう私たちは頑張っています。最近の北の情勢は厳しいものとなっています。お互いに元気で頑張りましょう。八重子の母のふるさと佐渡の民謡を流しますのでお聴きください。最初に私が歌います。曲は相川音頭と申します。ドットアローテ立つ波風の、
はいはいはい、
荒木オリフシヨシツネコは、
はいはいはい、
いかがしつらん弓とりおとし、
はいはいはい、
しかも引きしおやよりも早く、
はいはいはい、
弓を敵に渡さじものと、
はいはいはい、
駒を波間に打ち入れたまい、
はいはいはい、
泳ぎ泳がせてきせんちかく、
はいはいはい、
八重子、帰ってきたらまた佐渡へ行こうね。
田口八重子さん、お聞きいただけましたでしょうか。田口八重子さんのお兄さん本間勝さんからのメッセージでした。ふるさとの風は、北朝鮮に拉致され今なお北朝鮮に囚われている日本人の方々へメッセージを込めて、日本政府がお送りしています。拉致問題の解決は日本政府にとって一刻も早く解決すべき最も重要な課題です。日本政府では北朝鮮に拉致された被害者の方々の安全を確保し、一刻も早く取り戻すことが何よりも重要であると考えています。現在日本政府は次の12人の方々を、北朝鮮に拉致され今なお囚われている拉致被害者として認定しています。久米豊さん、横田めぐみさん、松本京子さん、田中実さん、田口八重子さん、市川修一さん、増本留美子さん、曽我美義さん、石岡徹さん、松木薫さん、原忠明さん、有本恵子さんです。またこの他にも拉致の可能性を排除できない人が存在しているとの認識のもと、国内外からの情報収集や関連する調査捜査を強力に推し進めるなど、全力で真相究明に努めています。日本政府は北朝鮮に対し、いかなる状況であっても拉致した全ての拉致被害者の安全を確保し速やかに返すよう強く求めています。 拉致被害者に関する何らかの情報をお持ちの方はぜひ情報をお寄せいただくとともに、拉致被害者の安全確保についてご協力をお願いします。 E メールは info@rachi.go.jp info@rachi.go.jp。 ファックスは日本の国番号81に続けて3-3581-6011 813-3581-6011。 郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部。郵便は郵便番号 100-8968 日本国拉致問題対策本部までお願いします。また北朝鮮による日本人拉致問題ホームページからも情報をお寄せいただけます。ホームページのアドレスは http://www.rachi.go.jp です。もしくは日本大使館や総領事館に情報をご提供ください。日本政府は拉致被害者の安全確保や情報提供に関する協力に感謝します。そろそろお別れの時間です。この番組ふるさとの風は毎日4回お届けします。日本時間の夜10時30分夜11時30分からは周波数 7295kHz、 深夜1時からは周波数 6045kHz、 深夜2時からは周波数 6155kHz などで放送します。韓国語番組イルボネパラム日本の風も毎日4回お届けします。日本時間の夜10時からは周波数 7295kHz、 夜12時および12時30分からは周波数 7290kHz、 深夜1時30分からは周波数6155kHz などで放送します。それではまたお会いしましょう。